は愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市長、はい、もう大晦日で2019年もあっという間に過ぎまして、はい、もう残すところというところになりましたが、はい、今年振り返るといかがでしたでしょうか。
そうですね、まずはやはりあの台風ですね、はい、10月に日本列島を直撃いたしました台風第19号によりまして、宇都宮市内におきましても観測史上最多の降雨量を記録いたしました。また多賀菅田川流域を中心に浸水被害が発生いたしました。改めて被災された方々には心からお見舞いを申し上げます。市といたしましてはこれからも被災者の方に支援を継続していきたいと考えていますし、来年の夏までにどこまで対策を講じることができるか、はい、そしてそれと合わせて50年100年という長いスパンで安全安心な街を、まあ、築いていくという、まあ、2本立てで進めていきたいと考えています、はい、まあ、そういう状況の中で、まあ、台風19号におきましては樹脂防災会や自治会、また消防団、また民間のボランティア団体の皆様方におかれましては迅速な復興支援活動に取り組んでいただきました。心から感謝を申し上げたいと思います。改めて市民の皆様方の強さやお互いを支え合う絆というものを強く感じることができました、はい、またスポーツの話題なんですが、3人制バスケットボールクラブの世界一を決定する 3x3 ワールドツアーファイナルが宇都宮市で開催されました、はい、世界から注目を浴びた大会となるとともに観客数は78,000人、大変たくさんの方に見ていただきました、うん、また宇都宮ブリッツェンが国内最高峰ツアーのJプロツアーでチーム総合3位という大変素晴らしい成績を上げることができました、はい、まあ、宇都宮市ゆかりのある方々の活躍で幅広い分野で宇都宮の名前が全世界やあるいは国内に発信された、まあ、そういう年であったと思います、
はい、いやでも本当に、まあ、悲しい出来事もありましたけれども、はい、こうそれを、ね、またこう励ましてくれるようなスポーツの、ね、そうですね、盛り上がりもありましたし、はい、まあ、本当にいろいろなことがあった1年だなという気がします、
は
い、
そうですね、
ね、そしてまた、はい、まちづくりについても新たな取り組みもありましたよね。
そうですね、JR 宇都宮駅東口地区で1月に野村不動産を代表とするグループ宇都宮シンフォニーと事業契約を締結いたしました、はい、2022年度には竣工となります、まあ、つまりは町開きに向けましてコンベンション施設などの立地施設の設計に着手いたしまして、10月には一部施設の工事がすでに始まるなど着実に事業が前に進んでいます、はい、また LRT でありますけども JR 宇都宮駅東側の工事が着実に進んでいます、宇都宮駅西側の LRT 延伸に向けた街づくりの検討、これも合わせて進んでおります、
はい、本当に街としても前進しております。
そうですね、
まあ、その中で、はい、本当に今年はですね、私は全国の友人からもこう宇都宮市に行きたいなという声をたくさんいただいたんですけれども、はい、すごくこう注目された話題もたくさんあって嬉しい1年でもありましたよ ね、
は
い、
ね、まずはやはり大谷ですね。ね、石巻大谷、ここを観光地として育てていきませんと、交流人口が増えていきませんので、はい、まあ、当然、いろんな施策を講じてきましたが、おかげさまで観光客の入り込み者数は年々増えてるんですね。当然増えるということは交通渋滞とかとも、はい、もう作ってしまいますので、うん、その対策といたしまして市では ICT で最先端のまちづくりを目指すスマートシティの取り組みとして自動運転可能なグリーンスローモビリティ、この実証実験を行いました、大谷エリア内の回遊性を高める取り組みによりまして観光客の方々はストレスなく観光地で楽しむことができる、移動ができるというような取り組みを進めました、うん、おかげさまで渋滞は相当減少いたしまして、また次回も大谷に来たい、まあ、そういう方をこれからも育てていきたいと考えています、はい、また10月に行われたジャパンカップサイクルロードレースでありますけども、観客13万2000人の方に見ていただきました、はい、まあ、一時は台風19号の影響で中止になるのではないかと言われたんですが、その被害を受けたところを関係者の皆様方が大変頑張っていただいて無事に開催する、まあ、そこまでこぎつけて実際に素晴らしい大会となりました、はい、また宇都宮市が地域ブランド調査のご当地グルメ認知度ランキングというのがあったんですが、はい、ここで宇都宮が1位、餃子が1位になったんですね、
はい、 いやこれはでも本当に嬉しかったです ね、まあ、これにより本当また全国でね、はい、広くこの宇都宮の名前を知っていただいた方も多かったかなと思いま す、はい、ね、本当未来につながるものがこれからね、はい、たくさんもっともっと増えてほしいなと思いますよ ね、はい、まあ、その未来都市宇都宮をこう推進していくために、はい、いろいろな取り組みをされたと思うんですが、その点ではいかがでしょうか、はい、
そうですね、まず子育て教育学習の分野では待機児童の解消ということで、保育の供給体制の拡充や保育士の着実な確保によりまして、3年連続で、年度当初の待機児童ゼロを達成いたしました。また、健康福祉医療の分野といたしましては、健康ポイント事業がありますが、本年度の目標参加者1万人の 1.5 倍となります1万5000人を超える方々が参加をしていただけるようになりました、
はい、
これで、気軽に無料で、歩ったり、はい、あるいは走ったりすることでポイントがどんどん たまっていきますね、
はい、
そのポイントを1年に1回、商品券とか、うん、あるいは図書カード、そういったものに変えることができますので、
健康になれて、はい、お得にもなる
お得にもなってで健康寿命が延伸する、まあ、次の世代にとってはこんないいことはないと思います、はい、また SDGs の推進ということで、 SDGs は持続可能な開発目標のことなんですが、経済社会環境をめぐるさまざまな課題に対する取り組みが示されています、まあ、簡単な話、もったいない運動を宇都宮市では進めていますが、はい、
うん、
それを、皆さんにも実行していただければいいということですね、
はい、
ゴミをなるべく出さないとか、うん、リサイクルをするとか、
はい、
あるいは水はもったいないから無駄に使わないとかですね、うん、そういうことにおいて、これからも SDGs を推進していくとともに、宇都宮市は国から SDGs 未来都市に選定をされました、
はい、
また民間の調査では SDGs 先進度ランキングで全国3位という評価をいただきましたので、うん、やはり SDGs を推進をしていく、まあ、そういう都市にふさわしいと思います。ご協力のほどお願いいたします。またエネルギーの地産地消の、まあ、仕組み作りを今進めています、まあ、これは地域新電力を設立いたしまして、そこで電気をどんどん宇都宮市の中で消費をする、まあ、エネルギーの地産地消ですね、
はい、
例えば宇都宮のゴミ焼却施設では大量の熱エネルギーが出てそれを電気に変えています。で、もう一つはやはりゴミとは別に、下水処理ですね、はい、そこでメタンガスが発生してそこからやはりエネルギーに変えることができるんですね、はい、両方とも電気に変えて売電をしています。売電すると外に行っちゃうもんですから、それを売電せずに宇都宮の中で使おうと、
はい、
地産地消ということで宇都宮の LRT は全部電気で走りますので、はい、そのエネルギーはこの作ったエネルギーによって、賄おうと、でそれで余りますので余ったものは公共施設に使っていこうということで、はい、エネルギーを宇都宮の中で消費をしていく、まあ、将来的には市民の皆さんが作っていただいた、お家のエネルギー電気、これも宇都宮市のこの新電力会社が買い取って市民し、また宇都宮市の中で使っていただこうと、はい、そういうこともこれできるんですね、検討を今始めています。
すごく未来の話ですけれども、はい、期待が持てますよね、
はい、
まあね、このような取り組みなどもありまして、はい、またね来年に向けて皆さんには期待をしていただきたいと思います。さあ、毎週なんです、毎月なんですけれども、はい、今言葉にも出ました LRT に関して皆さんから質問をいただいておりまして、はい、これも未来につながると思います、
はい、
一つ質問にお答えいただいております。今回もいただきました。宇都宮市の公共交通について、宇都宮に導入される地域連携 IC カードというカード、これはどういうカードなのか改めて教えてください。
はい、IC カードというのは名刺代の大きさなんですね、
はい、
この名刺代の大きさで、まあ、いろんなカードが発行されていて公共交通が乗れるような仕組みが全国で普及していますけども、ご存知なのは多分、JR さんが発行しているスイカってありますね、はい、そのスイカと連携をして、うん、宇都宮のスイカを作っていきましょうと、でこれによって全ての宇都宮の公共交通 LRT や JR 線、東武線、そして、バス、
はい、
そういう地域内交通、そういったものがこの宇都宮版のスイカで乗れるようにしていきたいと考えています。もちろん、全国から来たお客様が宇都宮の公共交通をスイカで乗れるようにもできますし、はい、宇都宮の市民が外の公共交通を乗ることもできます、はい、ただし宇都宮の皆さんには宇都宮版のサービスというのを独自にその中に設定します。例えば高齢者の外出支援事業の 運賃割引制度とか、はい、あるいは上限運賃割引制度、うん、つまりは、歩いて例えば500円以上はもう一切お金は取らないとかですね、そのような、運賃制度というのをこの IC カードで作ることができるんですね、はい、でこの LRT を含めた公共交通をストレスなく市民の皆さんに使っていただいて、どんどん外装していただく、うん、外装して自分の意思で自分の力で病院や銀行やスーパーなどに行くことができて、そしてなおかつ次の世代に負担が少ないというような持続できる社会を作っていくために公共交通を今一生懸命整備していますけども、はい、まあ、それを利用しやすい、そしてストレスがなく移動ができる、その一つとしてこの IC カード宇都宮版スイカ、これを全力で今できるように取り組んでいます。
はい、
はい、またその LRT なんでありますけども、はい、今工事が順調に進んでいますが、はい、12月16日からは峰養豚地区内の絹通りで中央分離帯撤去工事が実施されています。午前9時から午後4時日中となりますが、また令和2年1月6日から新4号国道本線で中央分離帯撤去のための夜間工事が実施されます。午後10時から午前5時ということでございます。まあ、いずれも、工事中は皆様方のご理解とご協力が必要でありますので、よろしくお願いいたします。
はい、今月も、ね、一つ質問をお答えいただきましたけれども、はい、いかがでしょうか。ぜひ覚えていただきたいと思います。さあ、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、はい、いよいよ明日で2019年も最後ということになります。
ね、
本当に今年もいろいろと質問に答えていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に新年に向けて一言いただいてもよろしいでしょうか。
はい、間もなく新しい年を迎えることとなりますが、年々世の中の移り変わる速度はさらに加速化をしています。そのような中にあっても輝き続けられる街となるためには、分野や主体の垣根を越えて街づくりを進めていく必要があります。そのため第6次宇都宮市総合計画に掲げた分野横断的な取り組みであります街づくり好循環プロジェクトと、市民や団体、事業者等がそれぞれの強みを生かした共同による街づくりにより一層取り組んで、日本をリードする未来都市宇都宮の実現を目指してまいりますので、皆様方にもご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。